カトリック教皇2025年12月第1142号。公演の奉仕会マリア文庫制作。
録音図書判例。広告はすべて最後にまとめて音訳しています。録音図書判例を終わります。
カトリック教皇一面。カトリック長崎大司教区広報委員会、郵便番号 852-8114、 長崎市橋口町 1-1、 長崎大司教館内、電話 095-843-3869、 ファックス 095-842-4460、振替口座 01880-5-2699。 発行人山田義明。印刷所株式会社インテックス。修道会に関するお知らせ。長崎市上野町にある市イエズス修道女会長崎修道院と天霊センターピエタは、設立以来50年にわたり、長崎で宣教を続けてこられたが、このほど天霊センターは、今年12月末日をもって、長崎修道院は来年3月をめどに閉鎖することとなった。2025青年。神よ、あなたは私の希望。12月28日に浦上教会で閉幕ミサ。2024年12月に開幕した25年に一度の通常青年が残すところ1ヶ月となった。希望の巡礼者をテーマに全世界の教会が共に過ごしてきたこの青年の期間は、バチカンで2026年1月6日に世界各地の教区で25年12月28日に閉幕ミサが行われ終了する。長崎教区においては12月28日日曜14時から司教座聖堂である浦上教会で青年閉幕ミサを行う。多くの人々の参加を願う。ちょうど1年前、本誌2024年12月号で中村道明大司教は紙面を通して次のように伝えている。教皇フランシスコによる、希望は欺かない2025年の通常青年交付の大勅書には、戦争、暴力、差別、出生率の低下、交流、死刑、病者、若者、移住者、難民、高齢者、貧しい人々や国などの問題を掲げ、それらに希望の印を差し出すように呼びかけています。ここ長崎の教会も、司祭修道者減少、信徒減少、教区費減少などの課題を抱えて、将来には希望がないかのように嘆き諦めかけているかもしれません。どうぞ、主が共におられる限り、希望があること、主こそ希望であることを、今こそ人々に声をかけ、共に参加し、希望を持って語り合い、人々と交わりながら、人々にしっかり伝えていく青年といたしましょう。青年の間に、被爆80年や信徒発見160周年も迎えます。恒久平和実現にも、福音宣教にも希望を失わないで、具体的に声をかけながら動いていきましょう。主は共に歩いておられます。この青年の期間中、殉教祭や記念ミサ、修道会や関係各所の様々な節目、教区諸委員会や諸団体が主催する集いはもちろんのこと、様々な出来事があった。今年1月、教区法人事務所や教区本部事務局などがカトリックセンターから大司教会へ移転。3月17日には日本の信徒発見160周年を迎え、 同20日には4年ぶりに新司祭が誕生した。復活の主日の翌4月21日には第266代教皇フランシスコが逝去され、5月8日に第267代教皇レオ14世が選出された。6月、教区の25巡礼指定教会すべてを3月までに尋ね終えた最初の信徒らに認定書が渡された。原爆投下から80年の今年、アメリカのカトリック信徒らから浦上教会へ鐘が寄贈され、8月9日に平和の音を響かせた。9月、教区の公式巡礼団がローマ・アッシジ・ルルドを巡礼。12月14日には日本にキリスト教を伝えたフランシスコ・ザビエルを記念するミサが平戸で行われる。免職をはじめとする青年の恵みに感謝し、残る一月を過ごそう。写真。2024年12月29日、浦上教会での開幕ミサ。中村大司教によって扉が開かれた。写真の説明。白いミトラをかぶり、司教杖を持った中村大司教と、寺社数人が開かれた扉の前に立っています。写真終わります。大浦天主堂キリシタン博物館企画展。青年希望の巡礼者。会期2025年11月4日火曜から2026年1月31日土曜まで。場所、大浦天主堂キリシタン博物館、旧大司教館2階、企画展示室。入場料、大人1000円、中高生400円、小学生300円。障害者20人以上の団体料金は別途。大浦天主堂拝観料に含まれます。長崎大司教区信徒カードをお持ちの方は無料。詳細は同博物館が各小教区にお届けしているポスターなどのご案内をご確認ください。平和作文コンクール結果。12月28日の青年閉幕ミサで表彰。2025青年、被爆終戦80年の今年、長崎大司教区は、教区所属のカトリック信徒及び求道者の小中高生を対象に、平和作文コンクールを実施した。本誌8から10月号案内。寄せられた作文は、小学生119、中学生18、高校生3の合計140作品で、10月28日火曜に大司教館で審査が行われた。結果は先の通り、最優秀賞は小・中・高の各部門から1人ずつ選ばれ、優秀賞は7人、特別賞は1人だった。表彰式は12月28日日曜14時から浦上教会での青年閉幕ミサの中で行われる。コンクール実施を担当した教区シノドス文化部のダニエル・キム・ドンウク氏は、低学年から高学年まで皆が平和について教科書的な言葉ではなく、生き生きとした自分の信仰の言葉で書いた作文を見て驚きました。これらの作文はきっとたくさんの人々の心に響くと思います、と話した。受賞作品は本誌1月号から数回に分けて掲載する予定。全140作品について審査した関係者らの感想を以下に紹介する。小学1、2年生の作品。子供たちが自分のこととして平和について考えていることが伝わってきてとても感動しました。戦争の悲惨さから目を背けず、しっかりと向き合い、平和を生きる決意に感動しました。どれも素晴らしい作品でした。小学3、4年生の作品。身の回りで体験したことと、神様に委ねて願うこととを、上手に歴史と今とをつなげて書かれた作品がたくさんありました。平和の架け橋として働く頼もしい若者がたくさん誕生する予感がして、 嬉しく思いました。皆さんの作文を読ませていただき、皆さんが平和について取り組んでいること、活動していることを知り、大変刺激になりました。平和への願いと祈りが世代を超え引き継がれていきますよう、これからも共に祈りたいと思います。小学5、6年生の作品。永井隆先生は戦争を人類全体の過ちとして受け止め、誰かを責めるということがありませんでした。そして命が尽きるまで常に祈りながら自分にできることをと、今回子供たちも今の自分にできることをと一生懸命に考えて文字にしていました。祈りのある祈りにつながる子供たちの言葉であったと思います。自分の体験をはじめ、平和学習などで学んだ歴史などを含めて、平和についての自分の考えを見事に書いた作文がたくさんありました。特に、教会の教えや、教皇フランシスコの来日のメッセージにも当てはまる決意も多く、嬉しく思いました。中学生、高校生の作品。平穏、無事でいることだけでなく、関わり合いの中で積極的な平和を実現していこうとする文章が多く、素晴らしいと感じました。その中でも、体験したことを通して、境界的に考えていることが書いてある作文に高い評価をつけました。どの作品も素晴らしく、戦争の恐ろしさや平和の大切さをよく見つめていて、読み応えがありました。作品の多くが、自分の体験を踏まえて書いてあり、特に家族や教会の神父様、シスターとの出来事について書かれていたものが印象に残っています。身近な人と過ごす中に平和の大切さ、思いやりと愛の大切さに気づく体験があることを教えてもらいました。2025年長崎大司教区平和作文コンクール受賞作品。最優秀賞。被爆80年、今できること。片山愛理さん。賞賛、諫早教会。神様の愛のうちに生きる。竹中麻里さん。中賛、浦上教会。命の尊さと平和の重みを感じて。下田香恵さん、高三、加古町教会。優秀賞、平和について、富浦光さん、小一、加古町教会。被爆遺構巡りと平和祈願祭、岩崎明文さん、小二、上之島教会。私への呼びかけ、被災地小広さん、小4、なめし教会。戦争についての自分の決意、田川直さん、小5、田平教会。永井隆先生が伝えたかったこと、木口夏樹さん、小6、浦頭教会。平和への決意、中島ひなたさん、中に加古町教会。平和実行委員会を通して、山口陽子さん、中三高野木教会。特別賞、アンジェラスの鐘、永瀬春さん、中に深堀教会。核なき世界基金、被爆地からのチャレンジ、みんなで命と地球を守ろう。https://nuclear-free.net/。星影。昨年のクリスマスの夜、ウィーン少年合唱団のクリスマスソングがテレビで放送されていた。とても透き通った清らかな歌声。その曲はカトリック聖歌102、闇路に悩める エワの子らは、救いの御光、したいてさまよう。大降雪の曲だった。日暮れが早くなり、夜は長く、光が恋しくなる季節。大降雪に入り、教会に飾られたイルミネーションが、主のご降誕を待ちわびる心を温かく包む。今年、私たちは青年の恵みの年を過ごしている。青年のお恵みはいつでもいただけるような気がしていたが、間もなく閉幕しようとしている。よく考えると、次の通常青年は25年後、その年を迎えられるかどうかは定かではない。今、この時にしっかりと恵みに預かっておきたい。同時に、被爆80年の年も終わろうとしている。当時の体験者は年々少なくなってきており、生の声を聞くことは難しくなっていて、これからの活動のあり方が問われている。そんな折、教区シノドス文化部の呼びかけにより、子供たちの平和作文コンクールが行われた。その作文には、彼らの純粋な平和の継承者としての決意が綴られていて、未来へと希望をつないでいる。青年の恵みによって、希望の巡礼者である私たちのうちに、天の宝への憧れが呼び覚まされ、贖い主の喜びと平和が全世界に行き渡りますように。青年の祈り。秋。一面終わります。二面。マテノウラ小教区設立50周年記念ミサと祝賀会。10月13日月曜、マテノウラ小教区設立50周年記念ミサと祝賀会が行われた。マテノウラ小教区は、マテノウラ、焼崎、井浦の三教会。三教会は当初、霧小教区と大祖小教区の巡回教会であったが、1975年に三教会による小教区編成がなされた。記念ミサのため中村道明大司教に来頭していただき、歴代の主任司祭、上五島地区各教会の主任司祭、そして約150人の信徒が参加した。説教において中村大司教は最前列に座っていた大祖小教区の評議会議長の手伝いを借りつつ、早く走るためのトレーニング方法を紹介し、私たちが愛を実践していく上でのコツへとお話をつないだ。祝賀会は近くのホテルへ会場を移し行われ、乾杯の挨拶で山口龍太郎主任司祭は、今日は何のお祝いなのか、それは私たちの間にいつもイエス様が共にいてくださったことであり、これからも私たちの間にイエス様がおられることへ信頼を新たにする時です、と述べ、祝宴が始まった。会の終わりに長年教会へ奉仕した信徒10人に感謝状を送り、盛会のうちに散会した。写真が2枚あります。1枚目。写真の説明。聖堂内での参列者の集合写真です。2枚目、写真の説明。教会の外で参列者たちが迎える中、大司教が笑顔で握手しながら歩いている写真です。写真を終わります。大浦教会建道50周年記念ミサと献身式。11月3日月曜、大浦教会主任、大水文隆氏。で、教会建道50周年の記念ミサと献身式が行われた。中村道明大司教と3人の出身司祭をはじめ、歴代の主任、助任司祭、長崎南地区司祭20人の共同司式で行われたミサには130人余りが参列。恵みの節目を感謝するとともに、大人一人を含む三人の受験者のために祈った。ミサの終わりの感謝式で受験者を代表して挨拶した浜端律樹さん、中2は、戦後80年を迎えながらも平和とは言えない状況に触れ、今こうして生きていること、 毎日温かいご飯を食べられること、大好きな野球を楽しくできることは当たり前ではなく奇跡です。だからこそ、今を大事にしてありがとうと言葉で伝え、感謝することを大切に生きていきたいと決意を述べた。従来の小極聖堂であった国宝大浦天主堂が国内外の巡礼者や拝観者の増大に伴い、共同体のための機能を果たすことが難しくなったことを受け、現聖堂が建造されたのは、刷新と和解をテーマとした1975年青年の11月3日、希望の巡礼者として招かれている2025年青年に50周年を迎え、巡礼や観光で大浦天主堂を訪れる人々に小教区としてどのような役割を果たすことができるのか考える一日ともなった。写真が2枚あります。1枚目、写真の説明。受験者に大司教が安守をしている写真です。2枚目、写真の説明。聖堂内での参列者の集合写真です。写真終わります。牧さんの足跡を訪ねて、10月に鶴島巡礼、お告げのマリア修道会。今年も岡山県で行われる第54回鶴島巡礼に参加するために、私たち24人は10月12日日曜、午前9時半に貸し切りバスで長崎港を出発しました。シスター11人、事業所の職員2人、私たちの呼びかけに応えた真心会会員10人、一般の方1人でした。今年の鶴島巡礼は広島教区の青年協賛事業と位置づけられていました。13日月曜、日生港に集まったのは白浜満司教様、司祭、信徒、修道者などおよそ150人でした。海上タクシーに乗り込み、40分ほどで鶴島に到着しました。船が動き出すと同時に、ベトナム人の皆さんがロザリオを始めたので、私も共に祈ることができました。11時頃より野外ミサが行われ、鶴島で殉教された信徒、島での過酷な生活に思いを寄せ、現在の私たちの恵まれた生活に感謝しました。その一方で、日常生活の中で福音を生き、伝える難しさを乗り越えるための力を祈り、希望の巡礼者を日本語、英語、ベトナム語で歌いました。今年もカトリック岡山教会の皆様のおかげで、岩永真紀さんの足跡を訪ねることができ、14日火曜には無事長崎に帰り着きました。心より感謝いたします。お告げのマリア修道会。写真が2枚あります。1枚目。写真の説明。赤いストラをかけた司祭団の野外ミサの様子です。2枚目。写真の説明。記念碑の前での集合写真です。写真終わります。障害者のための黙想会。12月21日、桜の里で実施。この度、教区福祉委員会におきまして、普段の小教区における黙想会に参加が難しい方々のための黙想会を企画しました。許しの秘跡も個別対応で行います。青年のお恵みを共に分かち合いましょう。福祉委員長、宮原大地。障害がある方々のための黙想会。日時、2025年12月21日日曜、10時から16時。会場、桜の里聖家族教会、長崎市。指導司祭、瀬戸隆氏、レデンプトール会、愛宕教会主任司祭。参加費、1000円。会場の方もお願いします。昼食は各自ご持参ください。お問い合わせはカトリック黒崎教会、電話 0959-25-0007 本田新婦まで。桜の里聖家族協会へのお問い合わせはご遠慮ください。人事異動、任命、括弧内は尾行など。聖アウグスチノ修道会、10月10日付。フィリピンセブ管区から派遣。クリスチャン・フンタナレス氏、城山叙任。ジャンマーク・プラシド氏、城山叙任。お二人は今年12月に名古屋へ移動する予定。お知らせ。引退司祭の移動。10月20日月曜をもって、高見光明名誉大司教は、長崎大司教官から、お告げのマリア修道会本部修道院司祭官、電話 095-842-0089 に、萩原つとむ氏は、同司祭官から、長崎大司教官、電話 095-843-4188 に移動となった。武道園、平戸ザビエル祭、12月14日日曜、平戸文化センター、12時から受付、13時公演、講師、古巣薫氏。14時記念ミサ、中村道明大司教司式。駐車場あり。問い合わせ先、平戸ザビエル記念教会。電話 0950-22-2442。 小学生5人が体験入学。一泊二日、長崎カトリック神学院。10月25日土曜から26日日曜まで、一泊二日の日程で、長崎カトリック神学院小神学校における体験入学が実施されました。今回は大崎教会から5人の方にご参加いただき、神学院の4人の小神学生とともに、新学校の生活を深く体験する機会となりました。初日の午後は体育館でソフトバレーやバスケットボールを楽しみ、参加者と小新学生の間で和やかな雰囲気の中、交流しました。晩の祈り、教会の祈りを共にした後は、お待ちかねのバーベキューで親睦を深めました。豊かな食事を共にしながら、参加者同士、また小新学生と心を通わせる実り多い時間を過ごしました。その後、分かち合いの時間を持ち、お互いに照明について深く考え、語り合う貴重なひとときとなりました。二日目の午前中には、小新学生によるプレゼンテーションが行われました。新学校の概要から、日々の生活全般にわたる詳細な説明があり、参加者からの活発な質問に答える質疑応答の時間が設けられました。最後は、参加者全員が感謝の気持ちを込めたミサを共に捧げ、体験入学の全日程を無事に終えることができました。この度の体験入学の実施にあたり、各小教区の神父様方には多大なるご協力とご配慮を賜りましたこと、心より感謝申し上げます。そして、親愛なる信徒の皆様におかれましても、未来の司祭となる若者たちの証明のために、引き続き温かいお祈りを捧げていただけますよう、伏してお願い申し上げます。長崎カトリック神学院、院長、南無詩人。写真の説明。聖堂内で子供たちが司祭を囲んでの集合写真です。写真終わります。2面を終わります。3面。セバスチャン木村司祭と204殉教者を称えて、西坂にレリーフ設置、 除幕式行われる。10月26日日曜14時、西坂公園で、福社セバスチャン木村司祭と204殉教者を記念するブロンズレリーフの除幕式が、長崎大司教区主催、イエズス会本部と日本26聖人記念館共催により行われ、集まった司祭、修道者、信徒、一般市民を含む約100人がレリーフの設置と除幕を祝った。この205人の福社は、1617年から32年までの殉教者のうち、22年9月10日西坂での元和の大殉教で殉教した人々を含む205人、殉教地は長崎、江戸、仙台など。1867年列伯、記念日は9月10日。かつての呼称は、日本205福社殉教者だったが、2023年から、福社セバスチャン木村司祭と204殉教者に変わった。セバスチャン木村は日本人で最初の司祭であり、イエズス会会員。レリーフは、彼ら福社殉教者を顕彰するとともに、その劣勢を願って設置された。式の始めに中村道明大司教は、西坂公園の所有者である長崎市と、公園を管理している自治会の関係者、また市民の方々、すべての参加者に向けて感謝の言葉を述べた。式中の講話では、デ・ルカ・レンゾ氏、イエズス会、日本26聖人記念館館長、が、ヨーロッパ人以外で世界で初めて司祭になったのは、セバスチャン・木村だったと思われることに触れ、次のように続けた。このことは、教会の歴史としては本当に大きなワンステップでした。400年前、宣教師たちが来て、地元の人たちが洗礼を受けたとしても、その人たちが修道士、あるいは司祭になって、教会のリーダーになるという感覚は残念ながらありませんでした。ですから、その意味では、セバスチャン・木村がここ長崎で425年前に司祭になったということは、世界の教会の歴史を変えたと言っても大げさではないのです。そして、今はどの国の人であっても、司祭の召し出しがあり、ふさわしい準備をすれば司祭になれるのは当たり前だが、400年前は当たり前ではなかった、ことに言及。205人の殉教者たちの呼称についても、代表する人物の名前を記すことで、セバスチャン・キムラと同志殉教者が人々に知られ定着していくよう意識の高まりを願った。レンゾ氏は最後に、セバスチャン・キムラが地元、つまり日本の召し出しであったように、これからも日本で司祭への召し出し、修道士、修道女への召し出しが増えるよう、彼らが天国で支えてくださるように祈りたい、と語った。写真、1枚目。子供たちも参加しての除幕。写真の説明。除幕している瞬間の写真です。2枚目。レリーフと式の主催、共催の代表3社。右から中村大司教、レンズ氏、イエズス会日本館区長代理として出席した川村新造氏、上智大学教授。写真の説明。レリーフは神父様方と同じくらいの高さの横長のものです。写真終わります。聖マリア・トロンカッティの劣勢。教会に与えられた新しい光。サレジアンシスターズ、婦女者聖母会。10月19日日曜、ローマのサンピエトロ広場で、サレジアンシスターズのマリア・トロンカッティが、他の6人の副社と共に新たな聖人として宣言されました。青少年の教育と福音宣教を使命とするこの修道会の一員として、彼女は南米エクアドルのジャングルで、現地のシュワル族と入植者の間に立ち、和解と平和を築くために命を懸けて尽くしました。看護師として体を癒し、信仰によって心を照らした彼女は、人々から、マードレシータ・ブエナ、優しいお母さん、と慕われました。全教会にとって、この劣勢は、 教会に与えられた新しい光であり、神の慈しみが今も生き、働くことを示す大きな恵みとなりました。大村日本26聖人殉教者修道院、大村修道院。マリア・トロンカッティ、1888年2月16日、イタリアのコルテノ生まれ、1908年、サレジアンシスターズ、婦女者聖母会の修道女となる。22年、エクアドルに派遣。キバロス族のための宣教。69年8月25日、飛行機事故のため起点。2008年、尊者の宣言。12年、列服。25年、10月19日、教皇レオ14世により、列聖。写真。写真が2枚あります。1枚目、写真の説明。聖マリア・トロンカッティの肖像画の写真です。メガネをかけています。2枚目、写真の説明。聖マリア・トロンカッティを中心に、現地の風景と人々が描かれた絵です。写真終わります。島原・天草の殉教者を記念して、手術ミサゴに式典。25年に一度の青年を迎え、10月12日日曜午前9時の手術ミサ後、長崎北地区の巡礼指定教会となっている島原教会、主任下口沙氏では御言葉の祭儀形式で島原天草の殉教者を記念する式典を行った。最初に殉教者を称える聖歌、神の技を思い起こそうを歌い、その後、信徒を代表して、評議会議長の松本美幸さんが、迫害時代の島原信徒代表者によるローマ教皇への手紙を朗読した。当日のミサにはタイミングよく、韓国カトリック教会のシスターと信徒約30人も参加した。共同祈願では司式者が、私たちの祈りを聞き入れてくださる神を、日本205副社殉教者、日本188副社殉教者、迫害の時代の中で働かれたあなたの手の跡を私たち一人一人が心に刻み込み生きていくことができますように、私たちの主イエス・キリストによってと結び、最後に希望の巡礼者を歌い閉会した。写真はミサと式典の後、島原教会の前で記念撮影。写真の説明。教会入り口前での集合写真です。写真終わります。副社カミロ神父殉教祭。天候不良のため、タビラ教会で開催。副社カミロ・コンスタンツォ神父殉教祭が10月19日日曜、午後2時から田平教会で行われた。八重座殉教公演での開催を予定していたが、天候不良のため公演での実施を見送った。聖堂には平戸地区からの信徒、修道者約120人と地区司祭団が集い、中村道明大司教司式のもと記念ミサが捧げられた。大司教は説教の中で、大事マンブラザーズバンドのそれが大事という曲を紹介し、曲中で、負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと、と何度も繰り返し歌われている。私たちも福音宣教をするにあたり、諦めないこと、めげないこと、投げ出さないことが特に今の時代には大切だと思う、と語った。そして、日々の生活の中で出会う人に声をかけること、伝えること、イエス様との出会いをもたらすことが必要で、これが今求められていることであり、神の神父様が模範として残してくださったものだと考えている、と説いた。写真、写真の説明。御宿町の聖堂内でのミサの写真です。写真終わります。牢屋の迫殉教祭、十字架行列と記念ミサ、 10月26日日曜、五島市久賀島で、牢屋の迫殉教祭が行われた。13時、集合場所の久賀小中学校から約1キロの校庭を、ロザリオを唱えながら十字架行列に始まり、行列後、牢屋の迫殉教地において、下五島地区長、中田浩二氏を含む7人の地区司祭団による記念ミサに臨んだ。あいにくミサの最中雨が降り出し、参列者は聖堂へ退避する中、説教に耳を傾けた。説教を担当した山本一郎氏、ミイラク海津教会主任司祭は、記念碑に記されている通り、150年前ここで殉教した人々は、幼い子供たちと高齢の方々でした。彼らは仲間の下敷きになり、踏まれて亡くなり、踏んだ仲間が生き残りました。ここで迫害を受けた人たちの痛みと心の叫びを共有しましょう。それが今私たちにできる記念ミサの意義です、と語り黙想した。参加者は地元信徒と福江、鳴から渡った参加者合わせて110人余り。巡礼中に殉教祭を知り、参加した横浜教区信徒の姿もあった。雨の中でのミサであったが、記憶に鮮明に残る記念ミサとなった。写真が2枚あります。1枚目。写真の説明。十字架を先頭に、舗装された道路を人々が行列しています。2枚目。写真の説明。記念碑を背にした司祭たちが行っているミサの様子です。写真終わります。十字架山殉教祭。猛暑のため、今年は10月に開催。10月26日、日曜、14時、殉教祭への参加のため、50人余の信者が十字架山、長崎市辻町に集まった。この十字架山殉教祭は例年、浦上小教区をはじめとする長崎中地区の教会が中心となり、十字架小賛の祝日、9月14日に近い日曜日に行われてきた。しかし、地球温暖化による猛暑のため、今年は従来よりも遅めの時期に開催された。ミサは西田正成氏、浦上教会助任の出資式、他司祭2人の共同司式で助祭の奉仕のもと行われた。西田氏は、十字架の3段の敷石は60人の男手で運ばれた。苦難を経てでも信仰を残したいと思った先人たちに感謝し、この土地と教会を守り続けていきましょう、と呼びかけた。ミサが終わる頃は小雨が降り始め、大降りにならないうちに終了した。単身、洞窟ミサ中止。10月19日日曜に予定されていた上五島地区のキリシタン洞窟ミサは、天候不良のため昨年に続き今年も中止となった。献身式。10月26日日曜10時30分から三山教会で献身式ミサが行われ、中学生3人が献身の碑石に預かった。自死された方々のための追悼ミサ。11月8日土曜14時から西坂聖フィリポ教会で、ユリの会主催、教区人権委員会協力による追悼ミサが行われた。今田正樹氏、聖アウグスチの修道会が司式し、約30人が集まったミサの中では、参加者一人一人が祭壇台座の両脇に花を捧げ、自死された方々のために共に祈った。3面終わります。4面。長崎教区内の全司祭に向けて、巡礼団のミサ挙行に関する大司教通達、11月5日付。このほど、ある小教区でミサを行っていた巡礼団のミサが 第二バチカン公会議以前の典礼形式だったとの報告が寄せられたことを受け、中村道明大司教は長崎教区内の全司祭に向けて11月5日付で巡礼団のミサ挙行依頼についての通達を出した。通達には教会一致のための取り組みの妨げとなったり信者の混乱を引き起こしたりする可能性もあるとし、教区内の教会でミサを予定している巡礼団には次の3点を確認し、確認事項に同意できないという依頼者にはミサ挙行の許可を与えないようにと伝えた。ミサ挙行についての確認。1、背面ミサでないこと。長崎教区のすべての教会の祭壇は対面ミサの形態。2、第二バチカン公会議以前の典礼形式のミサではないこと。3、1962年版のミサーレ・ローマヌム、ローマ・ミサ・典礼書規範版を使用するラテン語ミサの場合は、教区内の小教区教会で行わないこと。特別に使用する場合は、長崎教区司教の許可とミサ挙行場所の指定を受けることが必要。バチカンで映画上映。長崎閃光の影で。原爆投下から80年の今夏に全国公開された映画、長崎閃光の影でが10月31日バチカンで上映された。本作品の監督、脚本を務めたのは被爆三世であり、長崎都立教会出身の松本純平さん。上映を終えて改めて感じた思いを寄せていただいた。長崎原爆を描いた長崎閃光の影でが2025年10月31日にバチカン市国で上映され、監督である私は本上映に同席しました。50席ほどの映写室の席はほぼ満席となり、上映前に駐バチカンの千葉大使と酒井司教に続いて私も挨拶をしました。私は長崎のゆかりのある聖人で、自分の霊名でもあるコルベ神父について言及し、取り次ぎを願いました。コルベ神父こそ自分をこの作品に導いた存在のお一人であることを述べると同時に、本作の主人公である看護婦たちの愛の技にこそ注目していただきたいと思ったからです。上映後、特に時間が設けられていたわけではないのに、皆様から質問や感想が寄せられました。日本での上映と同様、涙を流してくださる方々が多くおられ、80年前の出来事と被爆者たち、そして争いの絶えない現代へと思いを馳せてくださったようです。そして私の願いと同様に、すべての人類に本作を見てほしいとコメントをいただいたことは、誠に光栄なことでした。翌日は処世人の日、その翌々日は死者の日でした。亡くなられた被爆者の方々、そして全世界の戦争死没者のために祈り、本作がいつも彼らを思い起こさせるものとなるようにと願います。映画監督、松本純平。写真が2枚あります。1枚目、写真の説明。映画のポスターの写真です。2枚目、写真の説明。2人はスーツを着て映画のチラシを持っています。写真終わります。セブ島へ地震被災者救援活動。佐世保地区の英語ミサ共同体。フィリピンは9月末にセブ島沖でマグニチュード 6.9 の地震が発生し、11月上旬には台風25号による豪雨洪水被害を受けた。現在も各地で支援活動が続く。地震被災後、セブ島出身者が少なくない佐世保地区の英語ミサ共同体では、日々のミサ献金から支出して代表者が現地に赴き、支援物資を届けた。 10月11から13日まで、セブ州メデリン、14から16日まで、ダバオオリエンタル州マナイを訪れた代表者アルフォンソ・ハイメさんからの報告を掲載する。メデリン、セブ、およびダバオオリエンタル州マナイで発生した地震の影響を受けた家族に対し、食料支援物資と医療支援を提供する救援活動が成功裏に実施されました。この活動の主たる目的は、困っている人々に希望と支援を届けることであり、思いやりと共感を持って他者に奉仕するというキリスト教の誓いを体現するものでした。カトリック教会は、自然災害は悲劇的であると同時に、慈善活動や連帯、そして人間の苦しみについて顧みる機会にもなると教えています。教会の社会教説は、あらゆる人の固有の尊厳を強調し、危機にある共同体を支援するための具体的な行動を求めています。カトリック教会のカテキズム CCC309 に述べられているように、神の愛は苦しみの中でもなお存在し続け、苦しむ者たちに希望を与えます。さらに信者たちは、地の塩であり、世の光となる使命を思い出させられ、愛と奉仕の行いによって社会を変革するよう促されます。マタイによる福音書5章13から14節。この救援活動は担当司祭の指導と導き、カトリック三浦町教会の信徒の皆様の寛大な支援、並びにセブ市とダバオ市のボランティアの方々の献身的な努力によって実現しました。2025年10月24日、報告、アルフォンソ・ハイメ。写真、写真が3枚あります。1枚目、写真の説明。T シャツ姿の現地の人々との記念写真です。2枚目、3枚目。現地での救援活動の際に撮影。写真の説明。写真が上下に2枚あり、上には崩れた家の写真、下には様子を聞いている写真です。写真終わります。11月死者の月、赤城墓地で聖職者追悼ミサ。死者の月、11月4日火曜、11時から赤城墓地で長崎教区聖職者追悼ミサが行われた。中村道明大司教の出資式のもと、司祭と信徒ら合わせて約70人が集まり、共に祈りを捧げた。説教師を務めた川原拓也氏、長崎北地区長は、貧しい者となり、病人や苦しんでいる人に歩み寄り、人々と共に生きたイエス、亡くなられた司祭たちもそれぞれのやり方で、イエスからの証明の道を歩んだ。私たちもその後に続いていきたい、と語った。写真、写真の説明。大きな墓石には石の十字架が載っています。大勢の司祭が写っています。後ろには浦上天主堂の鐘楼が見えます。写真終わります。秋季司祭研修会。11月4日火曜13時から大司教館を会場にリモートも用いて実施。参加司祭らは主任司祭として記載し管理すべき書類や小教区と事故の財産管理について記載の実習も交えて研修した。感謝、光電返し。長崎大司教区、平田哲也様、浦上、子、マリア、平田英子様、右の方からご寄付、ご奉仕を賜りました。お礼とご報告を申し上げます。6年ぶりの球技大会、再開喜ぶ平戸地区の人々。 平戸地区球技大会が10月26日日曜に開催され、ソフトボールは紐差しにある平戸市市民運動場で、グラウンドゴルフは紐差し小学校で行われた。ソフトボールには6チーム、グラウンドゴルフには5人1組の24チームが参加。午前8時に集合し、開会式、写真、写真の説明、日も傾いた頃のグラウンドに整列した人々の写真です。写真を終わります。の後、試合が開始された。ソフトボールの会場には、応援団も含め100人ほどが集い、グラウンドゴルフの会場には同じく200人ほどが集った。どちらの会場も熱戦を繰り広げたが、対戦の結果、ソフトボールは紐差し協会 B チームが優勝。準優勝は紐差し協会 A チームだった。グラウンドゴルフは田平協会チームが優勝。紐差し協会チームが準優勝だった。6年ぶりの地区大会だったので、やあ久しぶりね、とか、元気にしちょったか、などの声があちらこちらから聞こえ、久しぶりの再会を喜ぶとともに、親睦を深める良い機会となった。平戸地区。小京区親睦ソフト大会。交流深まる上五島地区の人々。10月26日日曜、早朝から上五島地区小京区親睦ソフトボール大会が有川運動公園で行われた。上五島地区の11小京区、並びに青坂浦小京区の冷水協会からも一チーム出て、計12チームの参加となった。ソフトボール大会に参加する人だけでなく、応援に来てくださった方々も多くおり、たくさんの声援と賑わいのもとに楽しく大会が行われた。公園の中の2つの球場をさらに2つに分けて、計4カ所で3チームごとの総当たり戦があり、勝ち抜いたチーム同士での準決勝、そして決勝戦が行われた。決勝戦は、霧小京区と丸尾小京区、18対2で霧小京区の優勝となった。それぞれの小京区同士の交流だけでなく、同じ小京区内での交流も深まっていく、そのような大会となった。上五島地区。写真、写真の説明。試合中の写真です。バッターがバットを振ったタイミングの一枚です。写真終わります。封建生活者と共に捧げるミサ。テーマ、神の証人になろう。日時、2026年1月31日土曜午後2時。場所、カトリック城山教会聖堂。主式、中村道明大司教。申し込み方法、封建生活者の皆さんは、下記連絡先にメール、または電話で、代表の方が各回からの参加者数をお知らせください。他の皆さんは、教区ホームページのご案内から、Google フォーム、または電話でお申し込みください。申し込み締め切り、2026年1月10日土曜。連絡先、聖アウグスチノ修道会松尾太氏。メール futoshi.osa@gmail.com。 電話 095-844-9208。 城山教会。封建生活者だけでなく、どなたでも参加できます。ミサゴに沢会があります。ぜひご参加ください。主催、長崎で共に歩む封建生活者たち。大司教官事務所、業務時間のご案内。住所、カトリック長崎大司教官内。郵便番号、852-8114。 長崎市橋口町1番1号。1階、総合受付。日から土曜日、毎日8時から18時。電話、095-843-4188。代表。ファックス、095-843-4322。法人事務所、会計事務室。日曜日は休み。祝祭日を含む月から土曜日、8時30分から17時30分。電話、095-846-4248。ファックス、095-848-8310。2階、教区本部事務局書委員会と祝日は休み。日から金曜日、8時30分から17時30分。電話、095-842-4450。ファックス、095-842-4460。障害養成委員会、日月祝日は休み。火から土曜日、8時30分から17時30分。電話、095-841-7731。ファックス、095-842-4460。広報委員会、土日祝日は休み。月から金曜日、8時30分から17時30分。電話、095-843-3869。ファックス、095-842-4460。2025年4月から広告。今月は広告が3件あります。1件目、司法書士行政書士山下みどり事務所。相続登記はお済みですか？土地、建物、会社、法人の登記手続き、相続手続き、遺言書の作成、相続土地の国庫帰属手続きなど、まずはお電話を。ミカエル山下みどり。郵便番号 854-0014。 諫早市東麹町10-21。電話 0957-22-6177。 2件目。有限会社山川塗装。マイホームの美容と健康に。有限責任中間法人全国住宅火災防止協会長崎県建物営善工事事業協同組合理事、代表取締役、ペトロ山川進。佐世保市原文町 1715-5。 電話 0956-49-3330。 ファックス 0956-49-8729。 3件目。有限会社カリス。カリス通信12月号。カトリック司祭修道会医療費用共済制度、カトリック介護保障制度のご紹介。各教区修道会の聖職者の皆様を対象に、 相互扶助の精神に基づいた互助制度、カトリック司祭修道会医療費用共済制度及びカトリック介護保障制度をご紹介します。カトリック司祭修道会医療費用共済制度。本制度の特徴。司祭、修道士、修道女、神学生等に別途定めるカトリック共済制度災害保障規定に基づき、災害発生時に見舞い金を給付します。対象、教区、修道会、在属会、宣教会に在籍される司教、司祭、助祭、修道士、修道女、神学生等。加入、各教区、修道会等の在籍組織単位で一括加入。お支払いする見舞い金。葬祭費用見舞い金。死亡時に、教区、修道会や遺族が葬式、祭祀に要した実費を給付。年齢による限度額を保証。障害治療見舞い金。怪我による後遺障害の程度、怪我による入院期間、通院期間に応じて見舞い金を給付。疾病治療見舞い金。病気による入院時に入院期間に応じて見舞い金を給付。カトリック介護保障制度。本制度は、カトリック司祭修道会医療費用共済制度へご加入の方のみご契約いただけます。新規ご加入の方におかれましては、健康状態告知書への告知内容の結果、本制度にご加入いただけない場合がございます。本制度の特徴、業務に従事するカトリック聖職者に対し、介護費用を広く保障します。対象、教区修道会に所属する司教、司祭、助祭、修道士、修道女、神学生等。加入、教区修道会ごとに全員加入、任意でのご加入はできません。お支払いする保険金、介護保障保険金、保険期間中に、公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた状態となった場合、または公的介護保険制度の要介護3以上に相当する状態であることを医師等に診断され、その状態が90日間を超えて継続した場合に保険金、一時金を給付。本ご案内は、カトリック司祭修道会医療費用共済制度とカトリック介護保障制度についてご紹介したものです。制度の内容はパンフレットをご覧ください。詳細は契約者である団体の代表の方にお渡ししてあります保険約款によりますが、ご不明の点がありましたらカリスまでお問い合わせください。私たちがお守りします。大沢明子、大西明、毛利玲子、服部秀明、川口香織神父、顧問。
カトリック共済システム。郵便番号 135-8585。東京都江東区潮見 2-10-10。日本カトリック会館。連絡先、フリーダイヤル。0120-77-0033。カトリック共済システムで検索。引き受け保険会社、東京海上日動火災保険株式会社。リスク、保証に関してお気軽にお問い合わせください。
録音図書、
奥付け。カトリック教法。2025年12月1日、第1142号。声の奉仕会マリア文庫制作。制作完了。2025年12月。音訳者森田紀佐子。構成者土肥由紀子。以上で カトリック教法2025年12月1日第1142号を終わります。